10月20日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは9月の貿易統計発表となりました。自動車の輸出が4割減ったということで、全体では輸出額が前の年の同じ月と比べて 13% 増えて6兆8411億円だったということであります。まあ、自動車は4割減ったというようなことが出てきております。それからアメリカの議会歳出法案について2兆ドル規模への縮小を視野にということが出てきております。まあ、バイデン政権の看板政策の一つ、子育て教育支援気候変動政策について10年で 3.5 兆ドルを費やす法案というものを提出しておりましたが、これを規模を2兆ドル程度に大幅に縮小することを視野にして実現を目指すということであります。それから阿蘇山が噴火しました。気象庁は警戒レベルを3に引き上げて、おります。入山規制に、引き上げたということで、噴火時11人が登山していましたけれども、地元熊本阿蘇市によると全員が下山を確認した。怪我人の情報は入っていないということであります。まあ、大きな噴煙が上がる様というものが、阿蘇のですね、設置されているビデオカメラなどでも映されております。収録しておりますのが10月20日日本時間の夕方5時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は、昨日と比べ40円3銭高、2万9255円55銭で取引を終えました。まあ、9月30日以来およそ3週間ぶりの高値とはいえ、上げたその率というものは 0.14% ということであります。まあ、前の日のアメリカの株式市場が、上昇したということで朝方から買いが先行しましたけれども、まあ、一方で、利益確定の売りも出やすいということで上値は限定的という形でありました。まあ、一時ですね、為替が1ドル114円台後半まで進んだということで、まあ、輸出関連株が物色をされたということもあったようであります。まあ、ただその輸出に関しては、自動車の輸出などがかなり減っているということが9月の貿易統計では表れております。今日ですね、財務省が発表した9月の貿易統計速報によると、輸出額が前の年の同じ月と比べて 13% 増えて6兆8411億円だったということであります。ただ自動車は4割減ったということがありました。この自動車の輸出の減少というものは、まあ、部品の供給などの滞りというところであります。これですね、かなり、コロナによって、まあ、影響を受けているというようなこともありますし、また、世界的な半導体の不足というものも、まあ、自動車の、製造過程においてかなり影響を及ぼしているということが、まあ、言われております。で、これ、まあ、日本、部品を輸入して、そして、まあ、完成品を出すというようなこともやってますんで、まあ、こういうことが起こるということですが、この半導体だとか、あるいはコロナの影響で、なかなか物が入ってこないということが、まあ、自動車のみならず様々なところに影響が広がっているということが、現場ではもうかなり顕著になってきているようであります。まあ、特に民生用の、まあ、水回り関係が非常に影響を受けているということが、言われておりまして、ポロポロ報道もすでに出ているところでありますが、例えばシャワートイレのようなものであったりとかですね、それから給湯関係、お風呂関係というところ、まあ、このあたりも汎用品ではありましたけれども、半導体も使うと、でその半導体が入ってこないと、特にですね、この微細な部品のあたりをベトナムなど、中国というよりは東南アジアで、かなり、広範囲にわたって、部品を作って、それを集積してということをやっていると、その東南アジアであるとかが、なかなか コロナでロックダウン等もあって、工場が稼働できないということが影響として出てきているようであります。まあ、去年のこの時期は、エアコン等々が影響を受けたということがあって、これは完成品のエアコン本体はあっても、リモコンの部品や半導体というものが作れないと、これマレーシアで作っていたということなんですが、まあ、このあたりが影響を受けるということが多いようであります。マレーシアも、まあ、相当その、半導体関係の部品の集積というものがかなり大きくなってきていると、まあ、タイなんかもそうですけれども、まあ、このあたりの影響というものが、まあ、受けていると、まあ、その意味ではですね、ワクチンの供給というものがなかなか東南アジア各国進んでいかないという面がですね、こういったところにも影響を及ぼしているということも言えるんじゃないかと思います。まあ、そう考えると、まあ、日本からのワクチンの援助というもの、まあ、台湾へのワクチンの、援助というのは、まあ、かなり注目をされ報道されている部分がありますが、まあ、実は東南アジア各国にも出してはいるけれども、まあ、数としても、それほど多くはないというようなことが言われております。まあ、日本のワクチン接種は6割を超え、2回接種が7割に足らんというふうにしております。まだまだ、必要な部分というのはありますが、でかつ、ね、3回目の接種というものも、まあ、視野に入ってきますけれども、他方ですね、この東南アジア各国は、経済的なつながりもそうだし、また価値観を同じくするというような国々、地政学的な面においても、このワクチンというものを切り札にしながらですね、しっかりと、まあ、心の部分も含めて、外交的な関係性をつないでいくということは非常に重要なんじゃないかと思いますし、まあ、そのあたりがこの選挙においてですね、この外交安全保障という面がなかなか、訴状に上がってこないというのは、まあ、危機感を覚えるところであります。何か、この分配か成長か、まあ、分配ばかりだというようなこと、経済の面の話が、取り沙汰されていますが、何か国全体がこの雰囲気が、内向きになっていやしないかというところを非常に、気になるところでもあります。まあ、貿易統計の数字からもそういったことも読み取るのかもしれません。それからですね、アメリカのバイデン政権ですが、看板政策の一つ、子育て教育支援、それから気候変動対策に、10年間で 3.5 兆ドル、日本円にしておよそ400兆円を費やす歳出歳入関連法案について、規模を2兆ドル程度へと大幅に縮小することを視野に実現を目指すと、いうことが出てまいりました。これ与野党対立というよりは、与党内、民主党内の対立というところで、財政拡大に反対している議員がいるとこういうことを譲歩してでも早期実現を優先するというのが、まあ、ホワイトハウス側、まあ、バイデン大統領側の、構えのようであります。でこれはもう前々から言われていたんですけれども、ジョー・マンチンさんという、まあ、党内中道派と言われる人ですが、まあ、このウエストバージニアから出てきている人、ウエストバージニアというところは、前回の大統領選でもトランプさんの得票が7割を超えるというような非常に保守的な地盤でもあるというところで、まあ、そこから選出されている民主党の議員ですから、まあ、中道保守寄りという、まあ、分類でいうと民主党穏健派ということになるんですけれども、またこのウェストバージニアというところは炭鉱をかなり抱える石炭の産地でもあるということで、まあ、グリーン政策を急進的にこう進めるというようなこと、グリーンエネルギーを推進するような電力会社を優遇する制度などなどというところは、まあ、非常にアレルギー強い反対するということになってます。で、一方で民主党内で、まあ、発言権というか発言力も強いというか、声の大きい、急進的な左派といわれる、いわゆるプログレッシブと呼ばれるような人たち、まあ、オカシオコルテス議員であるとか、がそれに当たりますけれども、まあ、彼ら彼女らというのはこのグリーンというものに関しては非常にこう強いこだわりを持っているというところで、まあ、ここで利害もかなりぶつかってきているということで、あります。で、もともとですね、上院が、まあ、共和党も頑張ったということで、まあ、ほぼ50対50になっていて、まあ、上院議長を兼ねるハリス副大統領が最後に1票を投じるということで、ようやく法律が成立するというですね、このかなりギリギリのところで で、やってきているわけで、まあ、そうするとマンチン氏の一票というのが非常にこう重きを、なしてくるということになってまいります。で、一方でこのマンチン氏などの側はですね、下院の方で、まあ、2兆ドル1兆ドル程度の、まあ、予算を押そうとしているというようなことがあって、まあ、こっちの方をですね、まあ、人質に取りながら、やろうとしていると、まあ、1兆ドルとインフラ投資法案というもの、まあ、これも超党派でですね、まあ、これもともとトランプさんの共和党が、言っていたインフラの老朽化をなんとかするんだということを、まあ、これはもう待ったなしだと、橋であるとかあるいはトンネルであるとか、まあ、日本でもそういった問題が出てきてますが、アメリカの場合は車社会でもあるということで、まあ、インターステート高速道路などが、かなりガタが来ているというような部分をですね、なんとか直していかないと、これ国の経済は回らなくなってしまうぞというようなことで、これは超党派で、提案をしている1兆ドル程度のインフラ投資法案というものがあるんですが、急進左派の方々はこれを会員で採決拒んでいるということで、まあ、この辺を引き換えにしながらですね、駆け引きを行っているという最中だったようでありますけれども、まあ、上院でのこのバイデンさんの、看板政策に関しては少し縮小させるということと引き換えに、まあ、この、インフラ投資法案等々も通すというようなところで、妥協していくということが起こってくるようであります。まあ、歳出上限をめぐっては共和党と民主党、与野党での対立というものがあったので、まあ、このニュースに関してもですね、与野党対立かというふうに見るんですが、実はそうではなくて、与党内での対立というもの、まあ、これがですね、かなり、まあ、いろいろなところに効いてくるというのが、まあ、外交も一言ではないというところでですね、特にこの、グリーンに関して急進左派が相当しているというのが、これは東アジア外交にとっても一言ではないということが言えそうで、まあ、この CO2 の削減等々というところでは、前の、まあ、国務長官も務めて、いらっしゃった、ジョン・ケリー氏が大統領特使という形で、その任に当たってますけれども、まあ、中国に対して CO2 削減の代わりにいろんなものでベタ折れするというような危惧が前々から言われておりましたけれども、まあ、その辺、党内で、この急進左派の勢いが強くなってくると。でこれが来年の中間選挙を前にすると、この人たちの声というのがより強くなってくると、まあ、そうすると、中国に対して下手な妥協をするんじゃないかというような、ことが、危惧が強まってくると、まあ、だからこそという面で、現場の、まあ、アメリカ軍であったりとか、が多国籍で演習をやったりであるとか、先日も、カナダ軍と一緒に台湾海峡を、航行の自由作戦を行うなどがありましたし、また津軽海峡に、ロシア中国の船艦艇が、10隻余り通ってくるという段においては B-1B 爆撃機が、アンカレッジから、わざわざこの津軽海峡方面に、展開をしたというような情報も、あります。まあ、ことほどさようにですね、ここは、東アジアに関してはですね、きちっと事実を積み上げて、いく形で、下手な妥協をさせないようにということが重要だし、まあ、そこにおいて日本もどう、コミットメントしていくのかということ、まあ、演習などの現場レベルでの付き合いというものは相当こうやっておりますけれども、じゃあ政治のレベルでどうなんだというところが、まあ、これ選挙で滞っている部分もありますけれども、まあ、こういったことの一つ一つもやっていかなければいけないと。まあ、昨日はですね、日仏の2プラス2に向けての、実務者協議というものが行われたと、対面で行われたというようなことも出てきております。まあ、アメリカのみならず価値観を同じくする国々で、きちっと中国に対して対峙をしていくんだというようなところは、きちっと積み上げていく必要があるんだろうと思います。 それから阿蘇山が噴火したと気象庁が今日午前11時43分ごろに発表しております。で、噴火警戒レベルをレベル2の火口周辺規制からレベル3の入山規制に引き上げたということであります。火口からおよそ2キロの範囲では噴火による大きな噴石火砕流に引き続き警戒が必要だということです。熊本地元の阿蘇市によると噴火時11人が登山していましたけれども全員の下山を確認したと、怪我人の情報は入っていないということであります。まあ、突如の噴火というと、まあ、かつて御嶽山の噴火、では、登山されていた方の犠牲というのもありましたが、まずは今回、登山者に、怪我人等々も含めて、そういった情報が入ってきていないというのは一つ安心の部分です。で、映像等々もいろいろ入ってきておりますが、まあ、かなりドーンとですね、爆発的に噴火をして、そして噴煙がかなり上空高いところまで上がるというような、模様が出ておりますが、他方今のところですね、ANA 全日空や日本航空には、阿蘇山噴火の影響はないということが、言われております。通常通りの運航をしていく、まあ、モニタリングをしながらということになりますが、これですね、航空にとって火山の噴火というのは、まあ、なかなかシャレにならない影響というものがありまして、かつてでありますが2010年にですね、アイスランドの、大きな火山が噴火をしたということ、そして火山灰がですね、ヨーロッパの上空広く覆われたということで、まあ、それによってですね、航空便がほとんど止まるというような事態になったということを、まあ、覚えてらっしゃる方もいるかもしれません。これ火山灰が実はこう微量な、ね、微細な粒子をこう含んでいるというところなんですが、まあ、これがですね、航空機の、まあ、機器類に影響を及ぼすと、まあ、具体的にはですね、ピトー管と呼ばれるこれ、大気速度計測装置というふうに言いますけれども、まあ速度をですね、まあ、計測する機械で、ここが詰まってしまうと速度がわからないということになってしまうと。で、これが起こるとですね、まあ、それによって、自動操縦とかができなくなる等々というような、恐れがあると、まあ、過去にはこのピトー管をですね、カバーを取り外さないまま離陸をしてしまった飛行機が結局正確な速度を把握することができないまま墜落をするといった事故も実際に起こっております。正しい高度や速度が検出できなくなるという恐れがあると。で、さらに、まあ、火山灰は、ご案内の通りですね、これガラス質の粒子も含んでますということはですね、まあ、粒子としてこう空気中を漂っているわけですけれども、それがジェットエンジンに吸い込まれて、そして中で燃焼されると高温になりますから、エンジンが溶ける、この粒子が溶けると、で、エンジンに損傷を与えたり不調が生じる恐れがあると、最悪エンジン止まっちゃったりするというようなことが起こりますんで、まあ、そういったことがですね、起こらないように、まあ、事前に航空便を止めるというようなことになります。で、かつてそのアイスランドの噴火の時には相当ヨーロッパ広範囲にわたって、まあ火山灰が影響を及ぼしたと、空気中漂ったということがありましたので、これはですね、本当、まあ、何億ドルというような、1日あたりで、損失が出たというふうに推計されております。またこの火山灰が大量にジェットエンジンの中に入り込むということでエンジンが停止してしまうというような、事故も起こしたことがあるということでですね、なかなかこれはただ火山の噴火だよねということで、終わらせるようなものではなくて、非常に、危ない、かなりですね、警戒が必要だというようなニュースでもあろうと思います。まあ、今のところ何の影響もないということなので、まずは見守りたいところではありますが、飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。